東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
7月12日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日7月12日、実は人間ドックの日だということです。皆さん行かれてますか？私あの忘れっぽい性質なので、毎年3月から4月あたりに行こうかなと決めているのと、あと大腸と胃の検査ちょっと別で数年ごとにやろうかななんて思って、去年初めて行きました。やっぱりね、健康であるってことが大前提で、こう仕事も頑張れるし、楽しいことも楽しめるななんて思っているので、みんなで健康に生きていきましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日はみずほフィナンシャルグループ執行役常務グループ CDO の上野山信弘さんをお迎えします。幅広い金融サービスを展開するみずほフィナンシャルグループ、国内金融大手メガバンクの DX の取り組みについて伺っていきます。デジタルフォーラムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーラムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーラム。
デジタルフォーラムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はみずほフィナンシャルグループ執行役常務グループ CDO の上野山信弘さんをお迎えします。上野山信弘、1991年東京大学工学部卒業、同年日本工業銀行現みずほ銀行入行、2017年みずほ銀行営業第9部長、2018年みずほフィナンシャルグループ取締役会室長、2021年みずほフィナンシャルグループ取締役兼執行役人事グループ長などを経て、2025年より現職。なかなかこうみずほ銀行メガバンクの役員の方にお会いすることもないので、ちょっと私自身緊張しているんですけれども、まずあのみずほフィナンシャルグループ成り立ちから教えていただいてもよろしいですか？
はい、もともとは3つの大きな銀行が統合してできたグループでございます。2002年にできました。元はといえばですね、1873年、今から150年以上前に、今一万円札にもなっている渋沢栄一さんがですね作った第一国立銀行、これがですね一番初めのルーツということになります。そこから150年以上経ったということです。
すごくこう規模が大きいんですけれども、何社くらいのこう関連の会社がおありなんですか？
数え方にもよると思うんですけど、はい、子会社で200社以上あります。主なところとしてはみずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券といったようなところがですね、グループの中に入っています。
確かにみずほってね、3文字がつくだけでもすごいたくさんの企業がある印象ありますが、これグループ内の従業員数でいうとどんな感じでしょうか？
はい、子会社を含めて5万2千人、これは海外も含めて大体それぐらいの社員がいます。
基本的にあの金融サービスという形かとは思うんですが、改めて業務内容もいただいてもいいですか？
はい、一番大きいのは銀行業務です。それに加えて信託証券、あるいはですねシステム開発をしたり、コンサルティング調査をしたり、あるいはですね資産運用、さまざまなサービスをご提供申し上げているということであります。法律の関係、規制の問題もあってですね、機能によって会社が分かれてるんですけれども、そういった垣根を感じさせないようにですね、一体でお客様にソリューションを提供していく、サービスを提供していく、これを目指しているグループというふうにご理解いただければと思います。
上野山さんご自身ずっとあの、名前は当時入行された時違ったと思うんですけど、ずっとみずほ銀行にいらっしゃるということですね。
そうですね、私は銀行が中心でした。
今までどんな形で今の肩書きにつながっていらっしゃるんですか？ざっくり伺ってもいいですか？
はい、会社に入って30数年経つんですけれども、はい、ざっくり申し上げると、半分が法人のお客様を担当する、いわゆる法人営業と言われている領域、残り半分がですね人事の仕事をやってきました。で、この2年前からですねデジタルの仕事を 新たに初めてやることになったという経緯です。
CDO チーフデジタルオフィサーの肩書き、前任の方もいらっしゃった、ずっと CDO って存在されるんですか？
CDO はですね、この10年ぐらいです、うん、今の私がやっている CDO の機能になったのが3年前からですかね。
工学部のねご出身でいらっしゃいますけど、じゃあそのデジタルに寄せたお仕事っていうのも本当にこの数年っていう形なんですね。
全く初めてです。もともと銀行に入るときはもちろんその大学で学んだことを少し活かせることがあったらいいなというふうには思ってましたけども、結果として見ると30年間全くやってなくて、
30年を経った今、はい、白羽の矢が立ったと、
突然やることになってしまったと。
そうですか。でも本当にあのみずほグループ AI の活用だったり DX 推進すごく躍進的に進められている印象があるんですけど、いかがですか DX っていうと今どんな分野におけるものが多いですか？
はい、大きく分けると顧客体験の向上させていくこと、うん、合わせてですね社内の業務の効率化、この大きな2つの柱での DX っていうのは取り組んでいます。金融業の本質っていうのは仲介業っていうことなんだろうというふうに思ってるんですね。仲介業っていうのは何かっていうと、非対称な資金あるいは情報を融通して社会経済を循環させていく役割ということだというふうに考えてます、まあ、そうした仲介業を担う上では安全安心なオペレーション、顧客の利便性の確保というのが何よりも大事だということであります。でこれをですね、まあ、もちろんシステムでも対応してるんですけれども、必然としてですね人が介在してこの安全安心を担保しているというところがあるんですけれども、まあ、であるがゆえに逆に言えばですね、テクノロジーの進展とともにその人が介在しないようなサービスに変えていく余地も大きい領域、これが金融業なんじゃないかなというふうに思ってます。
今その変化の可能性がある領域が広いっていうようなことをおっしゃったと思うんですけど、ちょっとあえてカジュアルな質問させていただくと、やっぱり銀行ってこうまだまだ紙だったりアナログ、まあ現金を扱うっていうところもあるので、まだまだデジタル化しきってない、まあ、あえてしきらないっていうところもあると思うんですけど、そのあたりの所感っていかがですか？
そうだと思いますよ、うん、お客様に接してるところもそうだし、お客様から見えない会社の中の事務もですね、やっぱりまだ紙に覆われてるところがですね結構あるんじゃないかなというふうに思ってます。そういった意味では DX で解決していく領域は非常に広いなって感じてます。
これみずほフィナンシャルグループがこう DX の取り組み、まあ、以前からされてると思うんですけど、具体的にこうかなり推し進め始めたのって大体いつ頃なんでしょうか？
はい、CDO のポジションができたのが2016年です。ちょうどですね世の中的には2015年がですね、まあ、世界的にそのフィンテックブームっていう、まあ、フィンテックって言葉が出始めたのがそのくらいですね、うんうん、フィンテックっていうのはなんでできたのかっていうと、金融業界、これは日本に限らず、あるいはみずほに限らず世界中でですね、やはり先ほど申し上げたような事情で非効率な部分が多いんじゃないかというふうにやっぱり見られているところがあって、これをですねテクノロジーの力で解決していこうというような動きが起きたわけです。でその後ですね、まあ、そういったフィンテック企業が台頭してくることを踏まえながらですね、金融機関自らもやっぱり変わっていかなきゃいけないんじゃないかということで DX に取り組み始めたということです。こうやって申し上げると、やっぱり大きな転換点は2022年に生成 AI が世の中に登場してきたと。でこれでですねまた一段と改革をしていく余地が出てきたっていうところがですね大きな転換点かなというふうに思ってます。
生成 AI の活用って本当にこう多岐にわたりますが、その銀行金融っていう業態と生成 AI って相性でいうといかがですか？
これものすごくいいんだろうと思ってるんですよね、まあ、金融って要はデジタルじゃないですか。貨幣っていうのがデジタルそのものであって、はい、したがって本当はもっと最初からやんなきゃいけない、まあ、やれる領域、親和性のある業界だっていうことだと思うんですよね、はい、ただテクノロジーを持ってない業態だったので少し取り組みが遅れたっていうところはあると思います。ただ世界的に見ても DX とかあるいは AI が入り込んでくる領域としては、大きく言うと金融であったり、あるいはロボットの世界であったり、あるいはヘルスケア、まあ、この3つがですねやっぱり非常にこうホットコーナーというふうになってるかなっていうふうに見てます。
ということはこう我々ユーザー、その銀行を使わせてもらう立場の今後のこう使用感とか設置面もよりデジタルとか AI とかそういったものが活用されていくっていうことですね？
そうです。一方ではそういった形でデジタルで進んでいく領域があるんだというふうには思います、うん、一方でお客様によってはデジタルではなくてヒューマンタッチをお求めになる方もいらっしゃると思うので、このハイブリッドのサービスをどういうふうに提供していくのか、こ ここがですね非常に重要なポイントになってくるだろうなというふうに思ってます。
確かに私自身基本的に窓口に行くことないんですけど、
ちょっと私もないです
よ。ないですか？ないって言っちゃっていいんですか？
銀行に勤めてますけど窓口は10年以上行ったことないと思います。
そうですよ、アプリか、やっぱりその ATM でできることが多いと思うんですけど、ちょっと去年焦る出来事、ヒヤッとする出来事があって、窓口に行った時にすごくこうやっぱり人に対応してもらうってこんなに安心ができるもの、特にお金ってすごく大切なことですし、人が介在する価値っていうのを感じた経験がありまして、確かにアナログとデジタルどちらも大事と。
はい、
みずほフィナンシャルグループの DX 特化 の、 サイトというかページが終わりだと思うんですけど、そこで DX の事例のページ見てると、月に1件から2件くらいこう新しいチャレンジをされているっていう風に書いてあって、これなんかすごいスピードと数だなと思うんですが、実際にいかがですか？
まだまだ実験段階、試作段階のものもですね多く含まれてると思うんです、はい、ただこういった一つ一つ小さいものを積み上げていかないとですねイノベーションって起きないだろうなと。イノベーションってやっぱ急にですね総転移というかですね、急にこう起こるっていうものだというふうに思ってるので、まずは AI というものを使いこなしながらこう手の内に収めていく、そんなことをやってます。
これ社内におけるこうチャレンジ精神だったり DX 前向きに取り組もうっていう社員の方が多いっていうのもまたデータに出ていたと思うんですけど、そのあたり実際にその CDO で推進するっていう立場になる前の期待感と実際の部分、そのギャップって良くも悪くもありましたか？
こういう新しいものに対してアーリーアダプターっていうような言い方をしますけれども、積極的な社員はやっぱり結構いるなっていうふうに感じています。ただ一方でそのいろんなものをですねトライアルで作っても、せっかく作ったと思ってもね3ヶ月後には新しいテクノロジーが出てきちゃってやったことが無駄になるっていうこともやっぱりあるんですよね。でそれでもめげずにやるっていうことが大事だし、やっぱり自分で苦労して作って失敗して、それで初めて組織の力、組織としての知識になってくるし、個人としても身体値みたいなものにつながってくるんじゃないかなっていうふうに見てます。
みずほウォレットとかみずほダイレクトっていう事例がすごく分かりやすいのかなと思ったんですが、ちょっと DX の活用の事例として教えていただいてもいいですか？
はい、みずほダイレクトっていうのはウェブあるいはアプリ版の個人の皆様向けのですねインターネットバンキングであります。でこれは随分昔はですね使い勝手が悪いっていうようなご批判もいただいてたんですが、最近はですねものすごくこう使い勝手が良くなってきてます。中身の向上が図られてるかなというふうに思ってます。それからみずほウォレットはですねクレジットカードであったりデビットカード、スイカ、J コインといったですね機能を集約したキャッシュレスの決済アプリ、こういったものをですね2つ持ちながらですねお客様にサービスをご提供しています。
お客様の反応としてはいかがですか？
はい、先ほど少し話しましたけど、私個人は店頭に行くことはあまり行かない派なんですけど、は
い、
これ人それぞれなんですよね。どういった金融サービスをお望みになるかっていうのは人それぞれであります。ただやっぱり最近はスマホの普及とともにスマホで完結できるサービスを希望される方が増えてきているので、それに合わせたサービスの提供ができるようにしていく必要があるし、さらに今後顧客体験を磨いていく必要があるというふうに思ってます。でもっと言うとですね未来はアプリすらいらない、スマホがなくなる、スマホがなくてもものすごく未来志向のことを言うと、はい、思っただけで送金されてしまうみたいなね。
あれですよね、広角機動隊みたいな世界ですか？ちょっと違いますか？
テレパシーでね、
はいはい、
送金ができてしまうみたいなね、ビビビッと、そういうようなことももしかしたら起きるかもしれないので、
はい、
顧客体験って何なんだろうなっていうところはですね常に追求していく必要があるんじゃないかなって思ってます。
今利用している当たり前なものがない世界がやってくるかもしれないっていうところの視点もお持ちで DX 進めているということですが、都市にもよるとは思うんですけど、これネットバンキングがもうもはや今主流になっているとも捉えられるということで、こう営業を長くいらっしゃったと、法人の営業ということも先ほどおっしゃってましたけれども、営業におけるこう DX ってどんな展開になっていくんでしょうか？
はい、営業っていうとですね応接室に入って何かこう交渉とかね、はい、接触してるように場面が思いつくんじゃないかというふうに思うんですけども、一日中そういうことをやってるわけではなくて、そういった接触するにあたってはその事前にですねその会社のことを調べたり市場を調べたり、どういったご提案内容が良いのか考えたり、 あるいは社内の、ね、調整をしたりって、まあ、いろんなことをやらなきゃいけないわけですよね。営業の仕事っていうのは非常にこう多岐にわたる、まあ、マルチタスクを同時並行でしていかなきゃいけないと。で、一つ一つの業務っていうのはそんなに大きくないんですけれども、一つ一つを効率化させていくことで、お客様にどういった提案ができるのかっていうことを考える時間を増やしていく。これがですね、ものすごく大事で、法人営業の DX でトライしていこうとしているのはまさにそういった領域ですね。
実際にもうかなり効率化だったり、まあ、人がやらなくていい、むしろ AI とかに任せた方がいい作業もあると思いますけど、実際に現場レベルで結構もう変わってるんですか、働き方というか業務内容というか。
はい、まだまだ発展途上ではあるんですけども、うん、その法人営業を始めて1年目あるいは2年目の人たちであれば、1年目2年目の人たちがですね、考えられるようなレポート、作れるようなレポートはですね、かなりの精度で今 AI でもできるようになってきてる時代になってきました。
上野山さんが入校された時代と大きく変わっていらっしゃるのではないでしょうか。
大違いですね調査をするためにかなり時間が取られてました。
はい、
でもちろんこれをすることによって、うん、本来は自分で調べたりっていう癖をつけたりとかですね、ここを調べればいいとか、あるいは会社のその財務分析をしたりっていう、まあ、基本的な金融に勤める人間として身につけるべきものを身につけたっていうことも現実にあったわけですよね。ただそれが全部 AI が代替してしまうと、身につける暇がなくなってしまう、身につけるきっかけがなくなってしまうっていうところは実はジレンマとしてあって、これをどう両立させていくのかっていうのはですね、もう一方で考えていかなきゃいけないテーマとして持ってます。
今のお話で多分その AI だったりそういった機能を使いこなせる能力っていうところにもつながってきますもんね。
そうです、使いこなせる能力と、はい、でも AI ってハルシネーションって言ってですね、 100% 正しいわけでもないので、うん、AI が出したものに対してそれは違うんじゃないかっていうふうに言える能力と、この両方をですね兼ね備えていかなきゃいけない、うん、そういった意味ではこれからの AI の時代っていうのはなかなか難易度も上がってくるかなというふうには思います。
本当にそうですよね。こう以前のこうデジタル人材っていう概念とちょっともうこの生成 AI の台頭によってまた全然変わってきてしまったなっていう感じがありますよね。
楽になってくる部分と、うん、むしろ身につけていかなきゃいけない、うん、力をつけていかなきゃいけない領域っていうのが両方出てくるかなと思います。
みずほフィナンシャルグループの中での DX 推進はされていますけど、そうじゃなくて今度企業向けの DX 推進、 DX 支援みたいなものもされていると伺いましたが、これはどんなものなんですか。
はい、DX をしていく理由背景としては、まあ、長期的に見れば日本の生産労働人口が減っていくっていうことがあるわけですね。で、これは私たちのグループの社員数が減っていくっていうことだけではなくて、お客様側のもですね、まあ、人材難、人材不足ということにやっぱり直面してくるっていうのが、まあ、日本全体の課題っていうことだというふうに考えてます。で、そうだとするとお客様側もですね、金融取引に関わる負担、業務効率を図っていく。で、これを私たちの方がむしろそれを後押ししていくっていうこともですね、大事な私たちの仕事だというふうに思ってます。で、将来形としては AI 同士が取引をするという時代も決して夢物語ではないだろうというふうにも思ってます。
確かにこう人為的ミスがなくなるっていう意味ではその方が安全みたいな考えもあるかもしれないですもんね。
そうです、はい、もちろんその分監視をしなきゃいけないとかですね、変なことになってないかってことは見てなきゃいけないんですけれども、うん、
ちょっと私これ聞きたくて楽しみにしてたんですけど、今そのみずほフィナンシャルグループの中で生成 AI とかブロックチェーンの技術って具体的に活用されていることってある？
はい、生成 AI の技術っていうのは至るところでもう使われ始めていて、はい、例えば翻訳みたいなものはもう完全に AI でやってるところが増えてきてます、うんうん、それから会議の議事録ですよね、うんうん、こういったものも AI で作ってます、うん、あるいは手続きの紹介であったりとか、はい、スライドを作ったり、うん、あるいは先ほども少し触れましたけれども調査レポートを自分で作ってみたり、うん、提案資料の前提を作ってみたり、いろんなところで使われ始めてます、うん、ブロックチェーンの方はですねまだまだこれからっていうところが多いんですけれども、不動産の小口商品であったりとか、まあ、デジタル社債、こういったところで使われ始めております。
確かに契約とかすごく細かい箇所を確認するものとかそういったところのダブルチェックみたいなものでももうすでに活用されているんですか？
活用できますね、はい。
来週は上野山さんが考えるデジタル人材の必要とされる能力だったりとか、あと上野山さん自身のこう仕事の流儀みたいなところにも迫れたらなと思っております。来週もお付き合いよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。10月21日火曜日、デジタルフォルンでは去年に引き続きデジタルフォルンカンファレンス2025を開催します。テーマは今そして将来における社会問題を支える IT、DX、AI ソリューション。前半の基調講演では日経 CIO CDO オブザイヤー2024大賞特別賞を受賞された総実様および日本郵船様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行います。また初めての試みとなる学生ピッチコンテスト、パートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は10月21日火曜日13時から。会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2025と検索してお申し込みください。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日はみずほフィナンシャルグループ執行役常務グループ CDO の上野山信弘さんをお迎えいたしました。みずほフィナンシャルグループの CDO っていう肩書きで、その周りにいらっしゃるこう組織とかどういうチーム形態で動いてるのかっていうところをちょっと今週聞き逃してしまったので、来週はですねそのあたりから聞いていこうと思っています。また来週もちょっと規模感の大きな話を聞いていけるかなと思っているのでお楽しみに。デジタルフォルンフューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。This program was brought to you by デジタルフォルム。